聖書をお読みいたします。マタイによる福音書24章の3節から14節までです。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちがやってきて密かに言った。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またあなたが来られて世の中の世の終わる時にはどんな印があるのですか。イエスはお答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。その時あなた方は苦しみを受け殺される。また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合うようになる。偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。本日は闇の力が猛威を振るうときに備えていこうというお話です。木を見て森を見ずという言葉があります。小さなことに気を取られて、本来見据えるべき大きな流れ、大きな構造、大きな部分というものが、全体の部分という、部分を集めた全体というものが見えてこない。大局観が持てずにあらぬ方向に走ってしまう。時間とエネルギーを無駄にしてしまうということがあります。この木を見て森を見ずというのは、を避けることは特に変化の激しい現代においては大切なことです。私たちは未来に何が起こるのか、イエス様に教えられていますので、何がこれから起こっても、何が起こるのかをこうよく理解しつつ、そのことを前提に今を生きるということができるようになっています。しかしもし私たちが今目の前で起こっていることに心を奪われて、そのことに集中するあまりに、イエス様が教えてくださった未来について無関心になってしまうというか、そのことを忘れてしまうのであれば、私たちはいつの間にかあらぬ方向に走ってしまっているということが起こり得ます。そうならないように、本日はまずマタイの24章から学んでいきたいと思います。でその前に、イエス様がこのようなむごたらしい未来が、残酷な未来がやってくるということを教えてくださっているんですけれども、その前提としてイエス様は世の中には2種類の人が 人物、人たちが2種類、大きく分けて2種類の人がいるというふうにおっしゃいました。でそれを今一度確認したいと思っています。一つはイエス様と太いパイプを結んだ良い木と呼ばれている方々です。でもう一つは闇の力とつながってしまった悪い木です。マタイ7章であれば15節以降に書かれています。偽預言者を警戒しなさい、彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である、あなた方はその身で彼らを見分ける。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。普通こう闇の力とつながってしまった人物と普通言えば悪い木の代表ですけれども、チンピラやヤクザのことが目に浮かぶと思います。見た目からして悪ですのですごく分かりやすいです。でそれに対して天地を作られた神様と太い関係を結んだ方々は他人を恵みで満たす良い実を結んだ人たちです。良い実を結ぶ人たちは毎日毎日雨の日のも風の日もイエス様から愛情をもらって恵みで満たされて、その心は良いもので満たされながら過ごしています。自分は周りの人たちを祝福するために生まれてきたんだという実感が持てる日々を過ごすことができます。そうすると周りの人たちは、ああこの人と一緒にいると幸せだなというふうに思えるようになります。自分は神様から愛されていて価値がある人間だと思えるようになります。そしてそのような良い実を結んだ人たちは周りの人をいい意味で感化して、自分だけでなくて周りの人たちも高い道徳性を持ったり、倫理的に優れた行いができるようになったり、それが周りの人たちにもできるように広がっていく。ある意味で周りの人たちをこう愛情を注ぎながら、同時に相手が成長できるように苦い薬をも食べてもらうことによって、みんなで成長していける祝福の源となる、そういう人たちが良い実を結ぶ良い木と言えます。祝福の源、神の人です。で逆に闇の力の影響を強く受けている方は当然ながら悪い人なわけですけれども、しかし見た目からして悪い人ばかりではありません。見た目がすごくいい人なのに、なぜかこう周りの人が潰れていくと言ったらいいんでしょうか、周りの人が振り回されると言ったらいいんでしょうか、周りの人がこう傷ついていく、そういう方々もあるわけです。一言で言うと、周りの人たちから祝福を奪ってしまう人たちです。私たちもこうキリスト教会に通って聖書を読み、イエス様に習いたい、習う人生を送りたいと思ってはありますけれども、 まあ、何度も申し上げますけれども、こうもし学んで終わってしまったら、もし行動が変わっていなければ、いつの間にか闇の力から影響された人のようになってしまう。御言葉を聞いて感激して、あ、これで、これが自分の求めていた価値観だというふうにその時はこう思うわけですけれども、でももし行動が変わらなければ、その喜びを忘れてしまって、いつの間にか自分が周りの人のこう祝福を奪ってしまう存在になりかけてしまう、そういうことが起こります。私たちがその周りの人と良い関係を結ぼうという時に、神様とつながっていると、神様から喜びを直接もらえるので、周りの人と良い関係を結ぼうとした時に、神様からもらった喜びを分けることができます。で、逆に悪い気、イエス様と良い信頼関係が結べていない状態で周りの人との関係づくりをしようとすると、神様から喜びとか知恵とか力をもらわないままで周りの人との関係づくりに入ります。で、何が起こるというかというと、周りの人からどうしても注意を自分に向けてほしいわけです。でも与えるものがないと気づいたら、別なところに行って良いものをもらって自分の身近な人たちにあげるということになります。繰り返します。イエス様といい関係を結んでる、信頼関係を、太い信頼関係を、こう太いパイプのある人は、イエス様からたくさんのものを、恵みを、祝福を、力を、活力を、知恵を毎日毎日もらいます。ですからそれを自然と周りの人たちに分け与えるので、その人は祝福の源になります。で、もしそのパイプがなければ、周りの人を祝福するためにはどっか別のところからその祝福できるようなものを奪ってこなければなりません。で、よくあるのが、パチンコ屋さんに行って金をもらって大当たりして、そうすると1万円なり2万円なり3万円なり5万円なりお金が入りますよね。で、そのお金を使って周りの人を、おい、昼飯行こうぜとか、飲みに行こうぜみたいな感じで周りの人におごると、どうですか？ギャンブルではなかったとしても、イエス様とつながっていないと、誰かからいいものをもらうことでしか自分は周りの人と良い関係を築けない、築きにくい、そういう関係、そういうふうになるわけです。で、ある人はギャンブル、ある人はもしくは学校に行って猛勉強していいものを吸収して周りの人に分け与えるということをするでしょう。もしかしたらある人は会社で頑張って働いてお金を稼いで周りの人たちにその稼いだお金、こう一部を分けていい関係を結ぶというのもあるかもしれません。またある人は選挙で勝って権力を握って、その権力を土台にして周りの人と良い関係を結ぼう、尊敬してもらおう、そんな風になるかもしれません。スポーツ選手であれば思いっきり頑張って1位を取って優勝して、その輝きをもとに周りと良い関係を結ぶ。結局イエス様と良い関係を結べていない人たちは、ど かからいいものをもらうことで自分を輝かせて周りの人といい関係を結ぶふうになってしまう。結局どっかから奪うことによって生きていくというのが板につくわけです。それが悪い気です。また24章ではそのような悪い気の人たちがこう猛威を振るう時代がやってくるという話をイエス様がされています。3節の次、4節の途中からお読みします。人に惑わされないように気をつけなさい。あなたの名を、私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。教会の中に自分はキリストだ、いずれやってくる再臨のキリストだというふうに自分自称する牧師が現れる。キリスト教会の中外がそのような偽メシアで惑わされる、宗教的混乱が引き起こされるということです。つまりこれはイエス様と太いパイプを結べていないクリスチャンが自分こそメシアだと言って多くの人たちの注意関心を引き寄せて王様になっていく、そういう人がたくさん出てくるという、キリスト教会の中での大混乱が起こるということを示しています。6節はこうです。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。ウクライナの戦争、ガザの戦争が今ありますけれども、もっと大規模な戦争がこれからも起こる。しかしそれだけでは世の終わりではない。日常的に、20世紀そうだったように日常的に大きな戦争が起こっていろんなものが壊れていく。社会のシステムが壊れ、建物、文化が壊れ、人間が壊れ、死んでいく。こういうのがかなり長い間続くということをおっしゃっています。7節、民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。能登の地震ありましたし、私たちは2011年東日本大震災も経験しました。原子力発電所が壊れました。猛毒が大気中、そして海洋の中に出てきました。雨が降らずに食べ物が足りない地域、今でもたくさんあります。民は民に、国は国に敵対して立ち上がりということが、私たちの生きてきた間いろんなところで起きていました。その時あなた方は苦しみを受け殺される。家を建てて、その家が40年50年経った時に私たちはどういう行動を取るでしょうか。50年60年経った家を直して使いますか、それとも壊して新しい家を建てるでしょうか。通常35年経ったら建て直し、40年経ったら建て直しという考えがあると思います。50年の家を直して使うとしてもなかなか難しいところがあります。ではこの家を壊しましょうということになったら、もう細かな部分の手入れなどしないで、壊す前提で家を最後まで使って終わりにするということだと思います。地球に終わりが来る時が来ます。イエス様は最後の最後、悪い霊が大活躍することをお許しになるわけです。今聖霊なる神様が 悪霊の闇の力を抑え込んでいるので、戦争がこの程度で済んでいますけれども、地球がもうこれで終わるぞという時に、その抑え込む力を少し神様緩められるのかもしれません。そうするといろんな悪いことが立て続けに起こって、真理の防波堤であるキリスト教会の中まで根こそぎやられてしまうというようなことが起こります。ちょうど家を建て替える人が家のメンテナンスをこうやめてしまうような、それに近いような状態が起こります。私たちはともすれば信仰のゆえに殺されるということが起きます。で、多くの人たちはそういうことが迫っているときに、あたかもそんなことがあってはならないかのように私たちは反応します。なんで清いリーダーがいるべきキリスト教会の中にこんなひどいリーダーが現れるのか、なんで優れた政治家が国を治めるべき時にこんなひどい政治家が現れて戦争を追っ始めるのか、そういう疑いの心で私たちは満たされます。しかしイエス様はこの世の中が終わる時に、こんなことが起こるんだから、君たちは心を整えて準その時に備えなさいというふうに教えていらっしゃるわけです。もし私たちがそのような変なリーダーに惑わされて、お互いぶつかり合い、憎しみ合い、殺し合うような時に、どうすれば生き残ることができるのかというと、イエス様のこの24章のお言葉をあらかじめ、あ、そういうことが起こるんだということを分かって備えている人が生き残るわけです。その時にキリスト教会は何をしなくてはいけないのかというと、書いてあります。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。つまり諦めずに、自分の確信を捨てずに、イエス様の十字架を伝え続けなさい。教会の中がおかしくなったとしても、それでもイエス様は生きて働く、最後は勝利するんだから、御言葉を、神の愛を伝え続けなさい。そうすれば救われるというふうにイエス様は教えてくださっています。私たちは今大変な混乱の時代を生きています。数百年に一度あるかないかというほどの構造的な変化をみんなで世界規模で体験しているところです。で、そういう時代に正しい世界観を持つということはどれほど大事だろうかと思います。今日申し上げる世界観はどちらかというと歴史観です。どういう未来が起こるのか分かった上で行動していくということが大事です。で、イエス様は宇宙に終わりが来る前に、極度の宗教的混乱と社会的混乱が起こるということを教えてくださっています。で、そのような苦しみがやってくるということをあらかじめ分かって備える人は、それを乗り越えやすくなります。周りの人たちが惑わされておどおどして自信を失っている中で、この御言葉が本当だと思っている人だけは耐え忍んで、それだけでなくて周りの人たちにイエス様を伝えていく働きを推し進めることができるようになります。非常に強い筋金入りのクリスチャンが現れてくるわけです。そういう方々が救われるのだとイエス様は教えていらっしゃいます。 単に私たち教会に通っているだけではイエス様とのパイプはなかなか太いパイプを作ることが難しいと思います。どうすればいいのか毎回申し上げますけれども、教えられたことをただ単にやってみるという単純なことをするだけです。人間的に言うとバカになるということです。周りの人あいつ何やってんだというふうに言われるときに、それでも耐えて御言葉だからやってみましょうという人がイエス様と太いパイプを築いていくわけです。で、この関係の上に立って私たちが毎日歩むことができれば、このような24章で示されているような宗教的社会的混乱が起こったとしてもサバイバルできる人になるわけです。その時イエス様は私たちの誠実さを見て喜ばれて、苦しみの中で一層私たちに恵みを注いでくださいます。そのようなクリスチャンを目指す方々は本当に幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。天地創造の前から私たちを選び愛し、この終わりの時代に生きるものとして定めてくださいましたことをありがとうございます。大変な混乱の時代が来るかもしれません。その御言葉を信じて備えていきたいと思います。どうぞ私たちがあなたを中心に毎日を生きるとき、どうぞ私たちにたくさんの愛情を注いで、様々な混乱や迫害を忍耐できるように助けてください。人から祝福を奪って生きるのではなくて、あなたから祝福をいただいて分かち合うものに成長させてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。